こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は3体について話してみようと思います。文化大革命で父を惨殺され人類に絶望した科学者イエ・ウェンジェ、彼女がスカウトされた軍事基地では人類の運命を左右するプロジェクトが進行していた。数十年後、科学者の連続自殺事件を追って謎の学術団体に潜入したナノテク素材の研究者ワンミャオを怪現象ゴーストカウントダウンが襲う。そしてワンミャオが入り込む VR ゲーム3体の驚くべき真実とは。全世界でシリーズ累計2900万部を売り上げたエンタメ小説の最高峰ということで、話題の3体ですね。リュウ・ジキンという方が書かれたものになります。3体はネットフリックスのドラマが有名なんじゃないかと思いますけど、映画化もされてるし、アマプラのドラマもあるしということで、映像でもすごく面白いんじゃないかなと思います。これを書いたリュウ・ジキンさんは1963年北京生まれ、発電所でエンジニアとして働く傍ら SF 短編を執筆。3体が2006年から中国の SF 雑誌に連載され、2008年に単行本として刊行されると人気が爆発。中国のみならず世界的にも評価され、2014年にはケン・リュウ役の英訳版が刊行された。2015年翻訳書として、またアジア人作家として初めて SF 最大の賞であるヒューゴー賞を受賞。3体は3部作ですね、3体2、3体3、合計で全世界で2900万部を売り上げたということで、日本でも3体シリーズは合計94万部を売り上げる大ヒットシリーズになっているということで、今最も注目されている作家の一人ということです。エンジニアという方でね、そっちの分野もすごい深い知識をもとに書かれた SF で、本当にね、もう私のような SF ビギナーも楽しめると思うし、もうガチの SF 大好き勢も楽しめる、超エンタメ SF 小説なんじゃないかなと思います。私が読んだのは3体1ですね。文庫本で読みまして、早川文庫ですね。もうすごいページ数、600ページもありますよ。もうよく読めたなっていう感じなんですけれども、まあ面白くてね、時間はかかりましたけれども挫折することなく読み切ることができました。で、大森さんという翻訳者の方が後書きを書かれているので、これをちょっと拾いながらどんなお話なのかっていうのをちょっと説明してみたいと思います。とはいえ多少ネタバレが含まれる可能性があると思いますので、前知識なく読んだり見たりを楽しみたいという方は、見たり読んだりした後で聞いていただければなと思います。なるべくね、ネタバレというか重要な謎につながる部分は隠す形で説明しようかなと思いますけれども、よかったら聞いてみてください。題名になっている3体っていうのはですね、天体力学の3体問題というものが実際にあるんですけれども、それに由来する名前になります。で、3体問題っていうのは3つの天体、星がお互いに引力を、及ぼし合いながら、影響しながらどういうふうに運動するのかっていうことの規則性、法則っていうものが、まだ解き明かされてない謎なんですよね。で、ある一定の限定された条件の下では、この3つの天体の運動、証明されているんですけれども、純粋に、3体問題っていうのはまだ解かれてない人類の謎として存在するわけです。で、それが題材になっていて、この3体問題に命運を左右される世界があったとしたらっていう、のが、この3体の基本設定になります。 なんですけどね、これあの中国 SF なので、中国が舞台の、中心となる物語なんですね。でそこにこの、まあ、3体の小説で、どこまで書いてあるのかな、地球の運命を左右するような、ことを、文化大革命でお父さんを殺された、科学者イエ・ウェンジェが始めるんですけれども、そのイエ・ウェンジェが、父をまず暗殺された文化大革命、そのまああのなんていうかリンチだとか、家族の中でも身内を売るというような、球団集会みたいなものが実際の歴史的にあったんですけれども、まあ、この描写から始まるんですね。だから私は歴史が好きなので、文化大革命が出てくるのっていうので、かなりびっくりしつつ、あ、すごい面白いかもしれないって思ったんですけど、あんまりそういうのに興味がない人はここはさらっと通した方がいいかもしれないですね。で文化大革命から、まあ、時代が現代に変わって、そこでナノマテリアル研究者のワンミョっていう人が、多分この人主役級の人だと思うんですけど、出てきて、でそこからあの不可思議なゴーストカウントダウンというものが始まるんですね。でこれどんなものか私も映像で見てみたいなと思うんですけれども、なぜそのゴーストカウントダウンなるものが自分に、起きるのかっていうのが分からない中で、研究者のワンミョウは、VR ゲームの3体というものにログインして、その中で先ほど言った3体問題に立ち向かう、まあ、そんなゲームを体験することになっていきます。でここからどんどん複雑になっていくんですね。だから、現代に起きている、地球の、地球侵略の危機と、ゲームの中で繰り広げられる3体という世界の、攻略、この辺の行ったり来たりがですね、ちょっと混乱する部分があると思います。でもここも面白さがあってですね、 VR ゲームの3体の中には中国以外の歴史的偉人がどんどんあの登場するわけですよね。だからあの地球が誇る超頭のいい人を持っても、この3体という問題ゲームを攻略できないと、ただ回を重ねるごとに人類は学習をしていって、滅亡するまでの時間はどんどん伸びていっている。ではどこまで伸びるのか、攻略できる日は来るのかという3体ゲームと、実際にどんな危機が地球に迫っていて、あの科学者のイエ・ウェンジェが何をしたのかっていうのがわからない謎がどんどん進行していくというのが3体1になってます。でこの中でさっきも言った VR だとかナノテクだとか3体だとか、あとは量子力学、科学みたいなものがすごい幅広い知識と、まあ、幅広さだけじゃなくてこう深い、詳細な、情報とともに物語が進行していて、得意分野がある人たちにとってはすごく面白いと思います。で分かんない人も別にさらっと読めばよくて、あの全部理解しなくてもいいのかなと思います。それぐらいいろんな要素があの多分にこう掘り込まれているエンタメなんですよね。で、さっきも言ったように歴史の要素もあるし、何よりですね、この、この物語を始めたイエ・ウェンジェがあの、まあ、父を文化大革命で、まあ、集団リンチされて目の前で亡くすわけですよね。でも一家離散もして、自分も、まあ、すごく苦労をして勉強し続けた彼女がなぜそういった行動、そういう経験をした彼女だからこそこういう行動をとってしまったのかっていうのが、まあ、ありありとこの3対1では語られていく。ただそこはどうしても理解できない部分としては、父を殺された恨みつらみ、人類への絶望っていうものをその中国の文化大革命っていう中に閉じず、 地球規模にまで広げてしまう、そのスケールの大きさにはちょっとびっくりする部分はありますね。あとは登場人物の、ワンミャオとシーチアンっていう、シーチアンは肉体派の警察官だったかな、国防を担当している人という言い方でいいのかな、警察官ですね、とのアクションだとか友情みたいな、あのケアンさんはバディかなって言ってましたけど、まあ、そういったあのいわゆるエンタメ映画の面白さもあって、超天才も出てくるし、超肉体派のアクションもあるし、すごくね映像で見ても本当に面白い映画ドラマなんじゃないかなと思います。私はこの3対1を読み終わって今2の方を読み始めてるんですけれども、これもですね面白くて、多分ね三国志をあのイメージしてるんだと思うんですけど、三体文明が送り込んできたスパコン、ソフォンっていうものがあるんですけれど、これ日本語名ですると、あの女性の名前のトモコなんですね。そう、三体文明は地球にトモコを送り込んできて、それに対抗しようとして人類は、ウォールフェイサープロジェクトっていうのを発動させるんですよ。これはあの免疫計画って漢字で書くんですけど、多分これは赤壁をイメージしてると思うんですよね。だからあのすごく大真面目にあの宇宙戦争みたいなことが始まろうとしてるんですけど、そのネーミングはねすごく面白いなんかツッコミ待ちのようなね、トモコ対赤壁みたいなそんな感じがすごく面白くて、本当にねエンタメの要素がたくさんある、ただ本格的な SF ということで、人気がある理由も納得ですね。あの3対2はですね上下感がありまして、それぞれ400、500ページ近くあるのかな、だから読むの時間かかるかなと思うんですけれども、3対2以降はもう一気に SF だと思いますので、私も久しぶりの SF 小説楽しみたいなと思います。ということで今日は、リュウジキンさんの3体について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。それでは今日も聞いていただいてありがとうございました。ではでは。